今朝は共にエペソ人への手紙第5章22節から第6章の9節までを聞きました。この箇所でありますけれども、5章と6章とで、分かれておりますけれども、実は5章の22節からこの6章の9節までが一つのまとまりになっています。でここには、まあ、人間の生活といいますか、まあ、社会といいますか、そこにある、まあ、大変身近な関係を取り上げて、ここに大切なことを教えているのであります。夫婦の関係、そして親子の関係、そして主人しもべの関係、これは通してパウロが語ろうとしていることがある。この身近な関係という関係の中で一番初めに取り上げられているのが、これが夫婦の関係であります。で6章1節から4節のところで親子の関係で、5章から9節のところ奴隷とその主人との関係、この3つの関係が取り上げられています。まあ、この世の中にはですね、それだけではなくてもっといろいろな関係がありますけれども、一番一般的といいますか、一番身近なところからこの問題を取り上げているのであります。でその中で最後のしもべとありますけど、これは奴隷のことであります。奴隷のことは今日を生きる私たちにはあまり馴染みのないものであります。しかしこの手紙が書かれた当時は、奴隷ということは極めて一般的な事柄でありまして、ちょっとした家には奴隷がいるような当たり前のものでありました。そして教会の中にも信仰者になった奴隷がたくさんいました。また奴隷を所有している主人もいたというふうに言われています。その信仰者となった奴隷たち、本来は人間が人間を奴隷とするということは、聖書の全体のメッセージを見ても許されていることではないんですけれども、現実には奴隷がいた。しかも信仰者、自分たちが奴隷であるという場合は、どう生きたらいいか、どういう態度で主人に向き合ったらいいのか、これが大変大きな問題だったのであります。ですからその切実な人間関係が取り上げられているのであります。で親子の関係も、親であり子であるということは、放っておいても親子ですから問題なさそうなんですけれども、実は大変な問題がある。この頃も、私たちはしみじみ親子関係ということで思わされるので、毎日のニュースの中でも親子の問題が大変難しい事柄だということを思い知らされるような、報道が出てまいります。そういうふうにして人間の大切な、切実な問題をここに取り上げていますが、これを単に倫理道徳ということからここでは論じているわけではありません。これは信仰者としてこの問題にどうしたらいいかということが書かれているのであります。ですから、どういう問題を取り上げましても、そこにはキリスト教の信仰というものをもう一度振り返って原点に立ち返るということが実は行われているわけです。で今日はその、一番初めの夫婦の問題のところを特に今集中して聞きたいと思います。でここに、書かれてあることを、夫婦の、ことが書かれていることを一言でどういうことが書かれているかということを言いますと、夫は妻を愛しなさい、妻は夫に従いなさい、そういうことが、まとめるとそういうことになります。夫が妻を愛するということ、一体ではその愛するということとはどういうことなのか。本当に私たちは愛するということの中身を知っているのかという問題に突き当たります。それに、そしてそれに対してここには25節のところですけれども、こういう言葉が書かれております。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。妻を愛するということの内容はこうだというふうに言われています。それは普通私たちが考えるように、自分の気持ちを、中心にして、自分の気持ちのみで愛するというような、そういうことではありません。キリストが教会のためにご自身を捧げられたようにして妻を愛しなさい。ここをずっと読んでいきますと、キリストと教会との関係というものが、これよく前面に出ておりまして、このことが分かれば 夫が妻を愛するということがわかる、まあ、そういうような言い方を、しているのであります。でそこで私は今日、まあ、イエス様と教会の関係という題をこの、まあ、説教台につけたんですけれども、それはキリストが教会を愛したということを、まあ、神様が、まあ、お語りになりたい、まあ、今日この説教としてお語りになりたいと考えていると思ったからであります。キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたようにというふうに書いてあります。でこの自分を捧げると訳されております言葉は、これは言葉そのものの意味を見ますと自分自身を相手に引き渡すという意味になります。自分で自分というものを守るとか自分をしっかり保つとか、そういうことをやめて自分を相手に任してしまう、つまり相手の主体用にしてくださいと言って委ねてしまう、そういう意味の言葉がこの自分を捧げるという言葉なんです。その相手が、まあ、神様である場合には捧げるという言い方をするので、自分の身を神様に捧げる。しかしその相手が神様でなく、まあ、いわば敵である場合には敵の手に自分の身を任せるという、そういう意味になります。イエス様の場合はどうだったか、まあ、ここを読んでみますと教会を愛してそのために、まあ、ご自身が捧げられたというふうに、教会を愛してそのためにと書いてありますけれども、単に自分の身を任せたかということは書いてないですね。ご自身を捧げられたようにというふうにありますが、これは神様に委ねたという意味でここではまあ訳していますけれども、実際には一体まあ誰に捧げたのか誰なのかということはこの文章からはっきりしないんです。神様にイエス様が身を捧げたのか、それとも人のために人にこう捧げたのか、それははっきりしないんです、ね、イエス様のなさったことをじゃあ実際に振り返ってみますと、思い出してみますと、確かにイエス様はその生涯を見ても、まあ、父なる神様に身を、まあ、委ねられたということは、まあ、言うことができます。まあ、例えば、まあ、ピリピ人への手紙の2章を、見ますと、まあ見ますと、神と等しくあることを保守すべきこととは思わず、まあ、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられたというふうに書いてあります。十字架に向かって自分の身を任せるということは、それは神様の御心に服従をしたということ、神様がそうせよというふうに言われるから、その神様の御手に自分を委ねて十字架にかかったということが言われているのである。ですからこの、まあ、身を捧げられたという訳は、まあ、これはこれで正しい、神様に捧げたと読んでも正しいと言えるのであります。でしかしじゃあそれだけなのか、これはただ神様に身を服従していったそうだということを言いたいのかというと、実はもう一つの面がやっぱりあるのではないかと思うので、あの受難週に、まあ、私たちが聖書を読むときですね、まあ、イエス様の姿、まあ、神様に背いて間違った裁判をしている祭司たち、イスラエルの指導者たちに対してイエス様は何も弁明をしないで、まあ、抵抗もしないで、彼らのするがままにご自分をこう委ねておられるというお姿が描かれている。抵抗もしない、神の子かと言ってもそう何も言わないというような そのような、まあ、そこに委ねている姿が見えてくる。そうすると、まあ、自分の身を任せた、自分の身を引き渡したというふうに言われていることは、それは神様に対して身を捧げていると同時に、自分に間違ったことをする、まあ、自分に不当なことをする相手に対しても自分の身を委ねている。自分の正しいことを主張してそこで自分の身の安全を守る、まあ、それが当然人間がしていいはずのことであるはずなのに、それを放棄して全く自分をまあ委ねてしまう、そういうことをしたというふうにも言えるのであります、まあ、そういうふうにしてイエス様は自分の身を引き渡されたのであります。で夫婦の問題については、夫が妻を愛するということを考えるときに、この十字架にかかったあの自分の身を委ねてしまったキリストのことを思い起こしなさいとパウロは言っているのであります。これどういうことなのでしょうか。一つは、まあ、夫婦の問題が起きた時にも、まあ、神様に全く、まあ、服従しなさいということなのであります。夫婦の問題というのはいつも、まあ、人間同士の問題として起こってきます。一方が自分を、まあ、中心にして考えているから、まあ、お互いに衝突する、 そしてそれを、まあ、それぞれの判断によってその問題を考えて、まあ、こっちがいいんだと、どっちがいいのか、どっちが悪い、まあ、相手があんたが悪い、まあ、というふうになったり、いや両方とも悪いとか、まあ、いろいろあると思います。それは、まあ、普通の、まあ、世間のやり方でありまして、そうではなくて神様に服従するんだ。ここで神様はこの問題が起きているときに、神様が何を今この二人を通して、この問題を通して何を求めておられるのか、何を私たちにさせようとしておられるのか、なぜこんな問題が起きたようにされたのか、何を言おうとしておられるのか、まずそのことを本当に聞こうとしなさい。イエス様はゲッセマネの園で、まあ、もしできることでしたらこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいというふうに祈っていました。あるいはその最初の出発の時ですね、イエス様の出発の時、荒野の中で飢えた時に、まあ、誘惑され、悪魔に誘惑されたけれども、神の口から出る一つの一つの言葉で生きるということを、まあ、誘惑している者に対して言われた。これはまあ夫婦の問題にも限りません。これはクリスチャンの生活の全てのことに通じることですけれども、まあ、ここでは夫が妻に対する問題として言っています。妻は夫に従いなさい、使いなさいというふうに、言われているから、じゃあ夫は、まあ、そういうふうに言われているから、神様の言葉として使いなさいと言われているから、まあ、じゃあ夫には絶対的な権威が持たされているのかというと、そうではないのであります。教会の中で、まあ、キリストがもう一番の、まあ、権威を持っておられる、主権を持っておられる頭なんだけれども、じゃあそのキリストはそれを振りかざして抑え込もうとしたのかとしたら、言ったらそうではなくて、自分を立てようとされなかった。夫が夫と言われているキリストはその権威を盾にして抑えつけようとは しておられなかった。自分を立てようとしたのではなくて、神様の御言葉に絶対に従おうとしておられる。で、これが一番基本的なことなのである。いかに私たちが神様の御言葉を求め、それを聞くか。問題が起こってきますと、私たちはもうカッとすぐ頭に来るんですけれども、そこのところで一番大事なことは、やっぱり神様の言葉を聞こうとすること、それは神様の前に座ることである。いつでもそうなんです。旧約聖書の中でも、イスラエルがアッシリアに攻められて、王様がはじめ、まあ、皆がですね、もうのぼせ上がって何が何やら分からなくなって、どうしようどうしようというふうに騒いでいた時に、イエス様をイザヤを通して、まあ、イスラエルのために神様は言われました。気をつけて静かにし、恐れてはならないというふうに伝えました。ここで神様の前で、この問題が起きている時こそ神様の前で自分が静まることが大事なのである。周りがどうなっているか、この問題がどうなんだとか、また周りが何を言っているのか、喋っているのか、まあ、そういうことを気にかけるのではなくて、あとはまあ静かにしなきゃいけないからといって、まあ、うるさくしているものはこうだというふうに言うという、そういうところではなくて、神様の前に座るということは、まあ、本当に静かな時を持つ、神様と対峙をする、神様の御心が何であるかということを求めるということであります。神の一人子であるイエス様でさえも神様の御心を知ろうとして大変苦労をし、忍耐をなさいました。まあ、一人で山に行ったりというようなことをされたりして、まして私たちが簡単に神様の御心が分かるわけではないので、よほどそこに腹を据えてかからなければならないものがあると思います。騒ぎ立った心では神様の御声が聞こえてこないのであります。そしてその神様の御声が聞こえたならば、その御声に従っていく。で、これがどのも、まあ、夫婦の問題のみならず基本的な姿勢なのだ。で、そしてもし、まあ、付け加えることが許されるのならば、イエス様があの不当な取り扱いをしている祭司たちにこう自分の身を委ねられたように、自分の正しいことを弁明したり、自分の身を守ろうとしたり、まあ、そういうことをしないでですね、たとえ十字架につけられても黙ってついていくという、まあ、そういう姿勢を、まあ、神様に対してと同様に自分の相手に対して取った、まあ、そういうことも私たちにメッセージとして言われているのではないでしょうか。これは、まあ、常識的な解決の方法ではないんですね。問題が起こったのに相手に方に委ねるということをするのは普通私たちが考えられる解決方法ではありません。 そんなことしたらもう相手に一方的に支配されてしまうのではないか、そういうふうに私たち思うのであります。けれどもイエス様は十字架を目指してただ歩いて行かれたのであります。今十字架というものは、まあ、今日私たちは勝利の印、救いの印としてこれを受け取っています。でそこには復活があって、その死の後復活があり、まあ、天に上げられることがあり、まあ、そのことを、まあ、後の教会の歴史はそういうふうに見ておりますから、まあ、そういうふうのその復活焦点を見て十字架を見るから、十字架は救いの印であり、十字架は勝利の印であるというふうに言えるんですけれども、ちょっと後から十字架を見るとそういうふうに勝利の印と見えるのでありますけれども、あの受難の時にですね、カヤパの屋敷で裁判を受けている時に、まあ、裁判を受けて十字架刑だと決まってゴルゴダの丘へ歩いていく時に、あの時に十字架が勝利であると誰が考えたでしょうか。この苦しみ、問題が起きている時にそういうふうに歩いていくのはもう、まあ、もう負けた、もう勝利なんていうものは見えてこない、解決が起こるなんてことは誰も考えていなかった、これはもうおしまいだ、これで何もかもダメになるんだというふうに皆が考えていたので、それですから弟子たちは離れ去っていき、その十字架に向かってイエス様は自分を引き渡してしまったのである。そこには何の保証もない、自力で解決しようともされませんけれども、そういうふうにしたからといって解決絶対するというふうな保証は何もなかった。でしかしただイエス様を支えていたもの、まあ、保証といえるものは、まあ、これが神様の御心であり、神様は必ずこのことを通して救いの御業を成就してくださるという、その、まあ、信仰だけがあったのであります。十字架の死というあの敗北の中に、まあ、絶望の中に、神様が救う、神様が救いの意思を持って立っておられるということをイエス様は信じておられたので、私たちの、まあ、家庭のことであれ、あるいは自分の仕事のことであれ、いろいろな問題の中でイエス様の十字架を思わせるような、まあ、そういう絶望が予想される時があると思います。あ、もうこのままいったら破滅なんじゃないか、このままいったら終わりなんじゃないか、しかしその絶望、滅びからちょっとでも、まあ、逃れようとして私たちはいろいろなことをしようとします。どこかにかすかな救いの可存性を求めていこうとするのです。自分自身で救われていこうとしてしまう、自分の力で救いの道を開こうとしてしまう、それが滅びの中に、なんでそういうことをしてしまうかというと、それは滅びの中になお、まあ、私たちを支配し救いを約束してくださる神様を、まあ、滅びの中で信じることができないからであります。ここまでは信じるけれども、もうここから先は信じられないという、そういうものが私たちの中にある。これぐらいの苦難の時は信じられるけれども、もう圧倒的な苦難の中では信じることができない、自分で自分を救おうとしようとする時がある。しかしイエス様を見ると、その最大の絶望、まあ、十字架の死に至るまで神様を信じ抜いておられた、信じておられたので、夫が妻を愛するということは、そういう信仰に立ってなされなければならないことだ、そうでなければ愛することはできないぞと、ここでパウロは言っているのである。ですから愛するということは放っておいてできることでもないし、ちょっと私たちが工夫してそれでやれるということでもない。本当に神様を信じるということはなければ起こり得ないことなので、苦難の中で相手にただ身を委ねるだけ、でしかし、まあ、神様だけを信じる、でしかしそんなことしたらもう何もかもめちゃくちゃになってしまうのではないかと私たちはいつも恐れるので、ところがここに言われています。26節、キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためである。またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。人間の、まあ、罪の、まあ、極点というのはキリストを十字架につけたということである。どんなに人間が罪深いものであり、まあ、頑ななものであるかということが、実はキリストの十字架において現れている。いくら神様の恵みを、まあ、解き福音を説いていても、それを受け付けない。イエス様が直接 そのことを伝えてくださったのに、それを受け止められない人間がいた。そしてついにそれを語っているイエス様を殺してしまった。これが人間の罪の姿である。しかしそのいわば人間の罪に飲み込まれていくような状況の中で、イエス様は何を見ておられたのかというと、父なる神様を信じていたということと、もう一方でシミもなくシワもない、その類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えようとして、あの状況の中で教会のことを思ってたのである。つまり私たち一人一人のことを思ってたのである。自分を苦しみから逃れたいとか、神様が救ってくださると、ただそれを信じただけでなくて、私たちのことまでもあの瞬間、私たちが清められることをイエス様考えてくださっていて、十字架の道を歩んでいてくださったのです、まあ、ここで、教会を迎えるというふうに書いています。迎えるというのは、備えるという意味です。シミもシワもない輝く栄光の姿の教会、このことによって私は今備えているんだと。私が死ぬことで、その血をもって清めることができる、そういう確信を持って十字架にお付きになったのです。でここを読んでいますと、私は、あの黙示録の21章のことをこう思い出すのです。私はまた新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神の元から出て天から下ってくるのを見たというふうに、あそこであります。あれは教会の終末の姿を表しています、つまり私たち一人一人の終わりの姿と言ってもいいと思う。今の教会というのはシミもシワもないなんていうことは、そんなことではない。むしろシミもあればシワもある、傷だらけでもある、海も出てるような、どうにもならないようなものをこう持っているというわけ。しかしイエス様はそういう見るも無残な教会の中に、私たちの中にですね、シミもシワもその類のものも一切なく、栄光に輝く教会の姿、そのような私たちの姿を見ておられたのであります。なぜならば、その汚れと罪と傷に満ちたこの教会、私たちをあがなうためにこそ自分が十字架につくんだ。その一切の罪、一切の汚れ、一切の過ちを自分が負って贖いの十字架にかかっていく。ですからそこで、現実に見ているものは、イエス様の目に映っていたものは、現実の目、肉の目で見ていたものは絶望であり破滅であったんですけれども、そのことを、イエス様の、信仰の目で見てみると、あの黙示録21章に現れてくるような栄光の教会が見えてくるわけであります。イエス様は自分に死ね死ねと言った人の醜い姿を目に映していたのではなくて、信仰の目でイエス様がその群衆を見ていた時には、この人たちの汚れや染みがなくなって、誠に輝いている花嫁のような姿を、あの時十字架にかかっている時に周りにいた人たちを見ていてくださったのであります。私たちが自分たちの家庭のことであったり、現実の教会の生活の問題を考えるときに、やはりこの週末に約束された神の救いの約束というものを見失ってはならないと思います。そしてイエス様のこの眼差しを忘れてはならないと思います。ただ目の前だけのことを見て、あ、この人はいつまで経ってもダメだと、ああダメ、ああだこうだ、そういうふうに言うのではなくて、やがて主が備えてくださっているこの栄光の姿になる、この人がシミもシワの類のないものになるんだ、清められるんだ、変えられるんだって、それを信じ、どの時にもそれを信じていく。で、これが実は愛するということの中身になってくるのであります。キリストが私たちに向け入れられていた眼差しをですね、妻に、夫に、兄弟姉妹に、隣人に向けるのであります。そしてそのことに向かって、キリストは何をなさったかというと、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めてというふうに書いてあります。ただ放っておいたらそうなるのではない。このことに向かって、今神様が何をしてくださっているかというと、言葉によって清めてくださっている、教会を清めてくださっている。この教会の現実の営み、御言葉が今語られている、説教を通して神様語ってくださっている、そして聖霊展が行われ、洗礼が行われて、聖餐が行われるというこの教会の技、これをイエス様がこの教会に委ねてくださった。このことを通して 父なる神様が働いてくださるので、でこの教会の中に働いておられる神様の見て、まあ、特に聖霊なる神様が私たちをしっかりと支えて滅びから守ってくださっている、まあ、そういう中で、まあ、この教会に連なっている中でですね、私たちの家庭というものもその中にあり、私たちの営みがあるので、教会の中にあって家庭があるんですよ。教会の外に家庭があるのではない。私たちのこの教会を、イエス様の体である教会の中に私たちの家族も、そして社会も実はあるんです。で、だから神様はそこを守ってくださっている。決して、まあ、これは私たちの頑張りや努力で何とかするというのではなくて、まあ、キリストを蘇らされた、あの神様の御業が私たち一人一人の生活の中に、まあ、家庭の中に及ぶ、まあ、働いておられる。ですから、まあ、この教会のことと、まあ、家庭のこととがこうダブって語られていくのはそのためなので、この奥義は大きいというふうにパウロは言います。で、ここでただ教訓を語っているのではなくて、ここに誠に神様の御業、まあ、奇跡がここに行われていく、まあ、奇跡なんだということがここに言われているので、どうか、まあ、今日神様語ってくださったこのことがですね、ただ一つの観念とか理屈ではなくて、私たちの家庭というような、そういう日常の誠の身近な生活の中にまでずっと命の根を、まあ、張っている、そのようなものなんだということをもう一度覚えたいと思います。で、そのことを感謝して、今そのことを信じて歩んでいきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、一週間の間あなたを見てをもって、また御霊をもってお守りいただきまして、また私たちを支えてくださって、この礼拝に集うことができるようにしてくださいましたことを感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださっています、家庭というこの身近な生活の場において、主イエスキリストの十字架のあがない、十字架を通して教会を聖なるものとして清めてくださいました、あの御業が私たちの中にも働いて私たちを支えてくださっているということを知らされ感謝いたします。このゆえに現実にはいろいろな問題を持ち、破れを持っておりますけれども、望みを持って立つことができます。どうぞ一人一人を支え、私たちのために一人子をお与えくださいましたあなたの恵みをもう一度深く心に留め、感謝してあなたの御手に一切を委ねることができるように導いてください。あなたの栄光が私たちの小さな貧しい生活を通して表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。